音楽に込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は名曲と毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、広野正蔵です。
よろしくお願いいたします。はい、なんか今日ね、
はい、
あえいうえをちょっと今やってなくて、なんか口の周りが、
うん、あ、そうなんですか。
はい、筋肉がなんかですね衰えちゃったのか、なんか、なんか口がよく回らないんですけど、そんなことないですか。
別にないですね。
別にない、
はい、
あ、そうですか。
全然普通です。
普通ですか、
うん、はい、
まあね、8月9月とね、渡りまして、はい、阿部直美のねカバーアルバム8月1日にリリースいたしました13月のかげろうをですね、皆様に、お届けして、歌詞の読み取ったり、どんな趣旨でという話をしてまいりました。
一
曲ずつ
ね、
うん、1曲ずつやってまいりました。
12曲入ってるんでね、大変でしたね。
そうなんです。皆様にはね、うん、お付き合いいただきましたけど、まあ、このアルバムですね、
うん、
もう今丸2ヶ月立ちまして、
ね、うん、
まあそうですね、
あんまり売れてないってマネージャーぼやいてますよね。
そう、営業がねまだできてないからね、
ちゃんと、
そうなんですよ。なのでね、ただね、
はい、
これはね二手に分かれるんですよね。まず、まあ、演歌演歌、昔ながらの演歌演歌が好きな人、
まあ、曲はね、
うん、
全部演歌ではないですね。
そうなんですよ、
うん、
全部演歌ではないし、で今回のアルバムは、
はい、
これはねバンド演奏なんですね。
バンド演奏ね、
だいたいほら皆さん演歌だと思うね、うん、オーケストラのオケになってるわけじゃないですか、
は
い
は
い、
センタガタッタとかね、
まあ、そうそうそうそう、うん、なんですけど、まあこちらはです、私のものはですねバンドですし、でまたカバーアルバムなので、やはり全く同じくね、オケを使ってはいけないし、
うん
うん、やっぱり阿部直美のアレンジということで全部変わってるわけですよね。
まあ、カバーアルバムといってもね、そのオリジナルのオケを使って歌うわけにもがないってことだね。
そうなんです、
うんうん、それはそうでしょうね。
なのでこう
出す仕組みがないよね。
そうそう、なのでこう例えばですよ、はい、船歌、
はい、
で船歌を
入ってる、ね、
昔の曲をこう、はい、イメージがずっともう中に入ってる人は、
うん、
な
んじゃこれはと思う人もいるってことね。と
そうそうそうそう、まあね、わかります、
うん、
でもなんかこう、あ、新しくなっていいじゃないかと、
うん
うん、かっこいい船歌だねとかね、
はい、
いう声もあるんです。
なるほどね、
うんうん、なのでね、まあ、こういったアルバムを今回はねこうやって作らせていただきましたけども、
はい、
今日は、総決算ということで。
あ、総決算ね、
はい、またこの私の
ジャケットを見てみたり、
そうです、アルバムのねお話をちょっと進めていきたいと思っております。
わ、
う
ん、はいはい、かりました。
はい、それでは今週の一曲聴いていただきたいと思います。阿部直美のアルバムの中から一曲です。オリジナル曲嫁ぐ日、聴いてください。
めでためでた
はい、嗣日聴いていただきました。
カバーアルバムだけどもオリジナルがまあ3曲入ってる、
ね、そうです、3曲入ってるんです。3曲
だからカバーは、9曲ということですね。
そうですね、はいはい、うん、まあ、今のこの嗣日っていうのはね、あのこれはオリジナルということで、私が詞を書きました。
お、
ね、まあ、父をねちょっと思って、あの書いたものです、でこの間ね、あのディナーショーでは、この山形がねこの舞台になっているので、
うん、
花笠音頭を実は私が今度 歌いました。
お、花笠音頭ね、
うんうん、まあ、これも意外性だったみたいですよ。
ほう
そう、
へ、
ちゃんちゃんちゃん
ちゃらちゃんちゃんちゃんちゃんっていう曲ですね。
で、めでためでてっていうのを、うん、あの私がちょっともう民謡調にね、
うんうん
うん、ちょっと歌わせていただいた。
あ、その嗣日というのはあの花笠音頭をモチーフにしてるからね。
そう、背景がそうなんです。
あ、
うん、それであ
の最初もめでためでた
よって出てくる
しね。
うんうん、まあそういった曲でね、まあこれはね、まあ、無線が出てきたりね。
無線ね、うん、なんかお父様がやってたってこと。無線。
そうなんです。だから
あの無線ってまあそもそも
ピンとこないですよね。
はい、あまりよくわからないですね。
なんだろうっていう感じなんですよね。まあでもね、私のこのね CD を買っていただきますと、
はい、
ジャケットを開いていただきますとね、
あ、
父の若かりしき、
ね、
はい。
無線が趣味の父ということで
載ってるんですよ、写真が、うん、
それで歌詞も無線を使って歌ってると、
うん、
なるほどね、
はいはい、うん、もうね機械いじり大好き、夏でももう汗ダクダクで機械をいじって、
はあ、
もう機械が大好きなんですよね。
無線をしていろんな地域の人と話すことがいいということですか。
そうそう、で、はあ、交流なんですよね。でまたそのアマチュア無線の旅行もあるわけですよ、はい、
アマチュア無線の旅行、
旅行があるの。だから例えばこうやってほらなんか例えば J7 なんとかなんとかっていうね、はいはい、それがもうネームなんですよね、はい、でこの会ってないけども無線でトークをしていて、
うん、
で旅行で実際に会うみたいな。
あ、まあ要はペンフレンドのね無線版ってことですよね。
そうそう、
要はね、
だからまた楽しいみたいでね、そんなことずっと私はあの小さい時から見てたんですよね。
これあの写真があって、あの機械の前にお父様がいるということですね。これ、うん、これ自宅ということですか。これ
そうなんです。
あ、こんなでかいものが置いてある。
もう大きいですよ、機械いっぱいあります。大きいとかね、機械が、うん、もういろんな種類があって、あとうちの父、うん、アンテナも作るんですよ。
あ、無線のアンテナ。
うん、なのでもうでっかいアンテナ作って、
はい、
でまだね、そっての小さい時は一軒家だったからいいんですけども、うん、まあそれでもあとアパートマンションに行った時には、うん、もうベランダからもう飛び出してますから、
うん、
ちょっと恥ずかしいんですよね、うちだけ、うん、ベランダからなんかもう無線のあのアンテナがビューンって。
あ、なるほどね、
うん、まあ、そんな父ですよ、うん、
まあ、そんなお父様のが、うん、まあ、嫁に行ったことを想定して
私がね、私がそう嫁に行った、はい、私はから父がね亡くなる前に結婚してないですのでね、
あ、
うん、でまあ、歌手になる前にも父が亡くなっちゃったので、なので、まあ、例えば父親としたら、
うん、
まあ、歌うの道で歌手にさせたいっていう
のはあったわけですか。
あったと思います。まあさせたいってはっきりとは言ったことないんですよ、
うんうん、
なんですけども自分も歌好きですしね、
うん、
なのであの、あ、娘がっていうのはあったと思います、
ね、
でもその一方普通だったらですよ、
うん、
普通だったら嫁に行くわけですよ。
まあそうですよね、
はい、
まあ、
でまあ先ほど言ったそのジャケットをね見ていただくと分かるんですけどって、父が本当にもう小さく可愛がって、
うん、
子供を赤ちゃんを可愛がってる写真も載ってますので、
うん、
子煩悩なのでね、
はあはあ、
だから娘にもそういうふうに味わってあげたいっていうようなことも思ってたんじゃないかなという思いで書いてきました、
うんうん、なるほどね、
うん、
まあ、今これジャケットを見させてもらいましたけども、うん、
あと、そういえば広野さんじっくり見るのもしかして初めて、
はい、これ昭和最後の秋のことで、なんか二人何なんですか、この二人カップルでは映ってます、なんか都営アパートみたいな前でよくわかりませんねこれね。
よくわかりませんと言ってもそのあれですよ、
あ、歌のモチーフの、まあ、まあ、いわゆる、うん、
昭和最後の秋のことってね、二、うん、人やなんか貧乏なんですよね、
はい、
そうなのでそのね写真は、
はい、
ある人なんですよ、
うん、
私そう名前言えないですけ ど、
うん、
で
ね、
うん、まあモデルさんではなくてね、
まあ、そうでしょうね、
実際の、
ね、
そうでしょうねってモデルじゃないって
どう考えても
そう自然の写真ですそれ、うんうん、それでそれをね、やはりいいなと、なんかこう自殺しそうだな、
はい、
生きようか死のうか、
うん、なるほど、ね、
どうしようかと悩んでるような表情なんで、うん、たまたま2つ、うん、2人が、うん、なので本人たちもこれがいいと
なるほど、ね、
選んできました。
まあ、隣の星の流れにはなんか若い女の人が、昔のですねこれね、
そうですね、
なんですかこれ、ね、中国人かな、帽子が変な帽子かぶってます。
昔の服装が今と違いますからね、はいはいはい、ちょっと頭トップにねヘアスタイルしてるからちょっと、うんうん、中国人ではないですけど、
何をかぶってるんだろうねこれね、
まあ、これもね、まあ、私は知ってる人なんですけど、はい、もうこちらもモデルさんではございません、はい、っていうか、昔の女の子ですそれは、
うんうんうん
うん、昔の女の子なのに今は60以上、
まあまあ、どこ行ったかということですよね、はい、これね、う
ん、妹をね、うん、妹を例えてるんですね、
うんうんうんうん、まあ他のジャケットは、まあ、なんかそれなりの写真にはなってるのかな、
うんうんうん、
ね、
うん、
最後の曲は赤い涙は、これはあのね解雇の、
うん、そうです ね
写真になってますね。
そう、まあ、このジャケットは、はい、まあそうなんですよ、1ページ開いてどんどん開いていきますとね、
はい、
その歌に沿ったちょっと写真が載ってるものがあるんですよね。
うん、
まあ、だからじっくり見るとどうなんだろう、別にいらなくてもいいんじゃないのって思うかもしれないけど、
まあ、いろいろ見たら別にあんまりどうなのみたいな感じはありますけどね
まあでも写真が、まあ、なければないでね、あの詩だけなんですけど、うん、まあ、なんかあることによって、
いや、まあね、いいんじゃないですかこれ、
うん、ちょっと特徴もあるジャケットになってると思います。
はい、
それ、
はいはい、そうですね、
うん、まあ、とにかくね、その表紙がいいっていうの、
あ、表紙、
うん、
うん、まあね、うん、
いいでしょ、
はい、
これな、でもこれでもね、何ポーズ撮ったかな、それでね、
はい、
そう、私のこのジャケットなんですけどね、
はい、
の写真なんですけども、
うん、
何ポーズか撮って、それでも 2,300 かな、
はい、
ぐらい撮って
写真をね、
うん、その中ね、その中の最後の 3,4 枚がこのシリーズなんですよ、
うん、
表紙とあと裏表紙、
うん、
それと盤ね、
盤面ね、
うん、これが同じこうなんですかね、
ポスターもそうですね、これ一緒ですね、
ポスターも一緒なんです、ね、
うん、
が同じなんですよ、で、はい、ちょっと顔の向きっていうか、あの目線が違うっていうだけでね、うんうん、それがね本当に最後の最後なんです。
あ、そうなんですか、
うん、なので、まあ、たまたま別にね他のでもいいわけなんですけど、
うん、
もう、あ、これがいいと、
うん、ね、
よかったですよ。でもあれですよ、マネージャーなんか、私がね全然違う、なんか爽やかな、もうちょっとなんかあのもうちょっと自然っぽい服着て、
うん、
白っぽいね、白の、あの、あー、セーターとスカートと、はい、なんかもうちょっとナチュラルな感じで撮影しようと思ったわけですよ、
はいはい、あ、もうワンポーズね、
うん、でやってたんです、うん、
あったわけね、はいはい、
うん、で確かにねちょっと自分でもピンとこなくて、
はい、
写真見て、
はい、
あ、なんか違うなと思ってたんですよ、
うん、
で、まあとりあえず終わりにしようと、で2ポーズにして、うん、あの今回の衣装ですけど ね、
はいはい、
黒ね、そしたらもう後で撮影が終わってから、
うん、
マネージャーがもうどうなるかと思った、あの白の時、うん、もう終わったと、
ワンポーズ目の写真を見てね、
う
ん、
もう使えないと、
もうこれは終わったと、
もうね、この経費、
うん、
今日のスタジオ代、カメラマンとかヘアメイク、
あ、もう全部パーと、
全部パーって
写真の出来を見てね、
そう、
ダメだこれは、
それが違うよ、あの撮ってる時点でもうダメだこれはと思ったって言うんですもん、
うん、
まあでもさすが良かったでしょ、最後は、
あ、まあね、
うん、
ワンポーズ目はあまりにひどくて違うと、
だから使われてない、一個も使われてない、どこにも使われてないんです。
あ、そうなんですか、
うん、まあでもね、その秘密の写真を、
うん、
ファンクラブの開放には載せましてね、すぐにお蔵行きになったジャケシャって言って、あのファンクラブの方にはお見せしてるんですけど、まあ、そんな貴重な写真になってしまいました。
うん、まあね、あの明石家さんまさんも名前を、うん、お前は明石家さんまっていう名前だって言われた時とに、あ、俺終わったなっていう風に思ったらしいですけどね
そうなんだ、
うん、
でもそれがね今はすごいですもんね、
もうキンキキッズの2人も芸名がキンキキッズって言われて、
うんうんうん、
あ、俺たち終わったなっていうふうに 思ったっていうね、よくテレビで言ってますけどもね、そういう心境とよく似てるんじゃない。ああ、この出来上がりを見てね、
終わったな
と
でも終わったの後にはやっぱりいいことが起こるよね。
まあ、そうなのかもしれないね。だからね、うん、終わったなと思うとね、
もう絶望になった後には何かいいのかもしれない、
うんうん、
だから
まあでも撮影してね、
うん、
まあ、その例えば昔はポラがあったけど、今はねもうデジタルだからすぐ画面で見れるわけだけども、
そう
画面で見たらね、
そう
ダメだこれと思う時はあるかもしれませんね確かに
ダメだこれ
終わったなみたいなまあ いやさあ、はい、そういうことで、うん、そんなジャケットもあったということ
で
ね。
そう、うん、なのでね、こちらもね見ていただきたいなと思いますけどね。
まあこれ12曲入ってますけども、まあ選曲がラブイズオーバー、黒の船歌ね、スイ、はい、スイカ、黒い花びら、身も心も、身も心もっていうのは宇崎竜太さんの曲ですけどね、
うん、
これ円光寺も歌謡曲でもない
んじゃないですか。ないんですけどね、なのでね、
はい、
まあ、今回ねいろいろね、
はい、
ライブっていうか、うん、まあ、キャンペーンでも、なるべく、うんと、まあ、ギターを使ったりとか、
はいはい、
で、まあ、ちょっとね普通の今までですよ、今までの私のキャンペーンとはちょっとやっぱ違う感じになってるわけですよ、
うん、
雰囲気も違う、
うん、
なので新鮮味はあると思うんですけども、
うんうん、
まあ、本当に演歌演歌の人はあんまり好きじゃないなと、
うん、まあそりゃそうでしょうね、
うん、よく言われる。でも、うん、そう、あ、でもなんかいいねと、
うんうん、まあでも最初はねみんなそうやって拒否反応されるんで、
うん、
あまりそこを考えなくても大丈夫じゃないのかね。
ああ、そうなんですかね、
うん、大体みんな拒否反応されますよ最初はね。
あ、本当、
うん、
でもだから
何でもそうだけど、
じゃあ例えばじゃあ次出た時にじゃあでもそういう人たちがまた聞いてみようってなるのかな。
いや、そうじゃなくて、
うん、
まあそれもあるだけど、まあ、そこでめげずに続けていくってことでしょうね、やっぱりね。
そうですね、
うん、
確かにね、初めてのことって誰でも受け入れられないですもんね。
そうそれでみんなやっぱり言われますからね。
そうなので何が初めてかっていうとね、このやっぱりこの演歌界で、
うん、
この
だって森進一さんの襟裳岬を、
うん、
吉田拓郎が作るときに、
うん、
もう冗談じゃないと、うん、森進一を潰す気かっていう風に乗ってたわけですから。
ああ、なるほどね、
うん、
あ、じゃあさ、例えばね、
同じことでしょそれと、
うん、そういった話もあるかもしれないですよね、
うん、
ファンの人、ファンクラブね、まあ、一般の方はいいんですけど、
うん、
ファンクラブの人っていうのは、
うん、
あ、こうして応援してんのに、
うん、
なんか私と思ってることが違うことやってるわっていう風に、うん、
まあ、それはだから
言ってあげるべきかもしれない
ですね。森進一が襟裳岬を歌った時は ものすごい大反対が出たんですか。
ですよ、
本人も含めて、
ね、そうですね。あと、うん、ほら坂本冬美さん の、うん、夜桜お七の時も、
う
ん
う
ん、
まあそうかもしれませんね。
もう、あれもうちの坂本を潰すかっていうことで、
うんうん、それはいっぱいそういうふうにあったと思いますよ。
そうですよね、
だからそこにめげずにやっていく、うん、いや、そういうだからパッシングが多ければ多いほどいいんじゃないの。結局ね、新しいことやるとね、いろいろ言われちゃいますからね。そう、
なるほどね、
うん、
無難にやってると何も言われないから、
うん、
まあ、これがいいと思ってるだろうとみんながね、うん、思ってしまうけれども、うん、なんか逆に話題になりますもんね。
まあ結局、
うん、
吉幾三さんだってね、最初はすごい叩かれてましたからね、あれ自分で作詞作曲して、うん、歌って、
うん、
これは演歌じゃないって言われてましたからね。
そうです
ね、今じゃ演歌の王道になってますからね。
そう、
まあ、革新的だったんでしょうね。
じゃあ危なおみもだから、まあ、新しいことをやってるっていうことですよね。
まあ最初、うん、まあ、そだから馴染まないということでしょうね。
だってこれほらバンドってバンドでライブ録音ってないじゃないですか。
そうです、
ライブ録音ってこのバンドでね、
うん、
ライブ、うん、だからこれはねなかなかないので、
うん、
聞き応えはあるんですよね。
まああんまりね、うん、その最初から称賛されるわけにはいかないでしょうし、
うん、
まあどちらかというとええー、とかうーとか言われる方がかえってね、
うん、
どっちかに偏るってことで成功か大失敗かね。
確かに、
うん、まあ大失敗という選択肢もあると思いますけども、
あるかもしれない、うん、でも私はねなんかこれをやったことはとても意味があって、
うん、
自分の中ではいろんな勉強になったし、
うん、まあね、もうなかなかできないこと、
うん、
できないこと
で、ね、ほら結局さ今若いバンドでね、
うん、
和楽器バンドっていうのあるんですよね。
和楽器バンド、
うんうん、子たちはやっぱり洋と和の楽器をこうコラボになってて、
うん、
もうすごい演奏の がすごい素晴らしいわけですよ。で演歌ってなかなか、そういうバンドで、ね、演奏競うとかってあんまりないじゃないですか。
まあ、バンドっていうよりいわゆるカラオケの、まあ、延長線上的にオーケストラがあるだけって感じだからね。
なのでねやっぱりなんかそれはそれでいいんですよ、
うん、
でもバンドのあれを見ると、うん、かっこいいんですよね。それぞれが、
うん、
それぞれが歌手もそうだしみんなが光るっていうんですか ね、
そうですね。
あれはかっこいいですよね。
やっぱりミュージシャンとね、うん、なんか掛け合いっていうね、うん、ああいうのもやっぱり見たいんだけどね多分、うん、まあわかんない、その60、70の人はどうなのかよくわかりませんけどね、
うんうんうん、まあそんなこともね目指しながらこうやってる、うん、まあ、きっかけのねこのアルバムなんですね、この13月のかげろうと、うんうん、あそうタイトルもね13月のかげろうって言うんですけども、うん、はいはい、13がねちょっとずれてるんですよ。
ああ13の位置がね、はいはい、
そう位置が
13の位置が、
まあ、それはおしゃれにね、うん、デザインでやったんですけど、ああ、はあはあ、ついちょっとこの間プレゼントいただいて、
はいはい、
グラスに彫っていただいた字をね、
うん、
そしたら13が抜けてて月のかげろうだったので、
あ
れってあこれはもしかしたら13っていうのは上にない の、 上にないのでね、
まあ、13の真上になってない、そうそうそう、ちょっとずれてる13だけがね、
だからパッと見たら月のかげろうかもしれないですよね、うんうん、
まあ、13が B とかねに見えるね、これね、
あ見えるかもしれない、
うんうん、ただのマークとかね、
そうね、
まあしょうがないね、そうやって思う人もいるかもしれない
です、うん、そう、うん、まあでも、まあ、一応13月のかげろうという意味がわからない、ね、
はいはい、
皆様、
ね、
意味わからないと思いますけど も、これはおいおいとの YouTube で、
はい、
いろいろアップしてまいりますのでね、
うん、
皆様それも楽しんでいただきたい、まあ、
船歌スイカ黒の船歌ラブイジョーバー黒い花びら、
うんうん、
身も心もとつぐ日朝日のあたる家、我なき恋星の流れに昭和最後の秋のこと、
うん、
で赤い涙ということに、ね、入ってますね。これ赤い涙はキムヨンジョさんの歌ですか。
そうそうそう、違いますよ、違います、
あ違う
赤い涙はね、そうなんで、これびっくりしちゃったんですけど、私キムヨンジュさんの事務所にいましたでしょ、
ね、
いましたんですね、
うん
うん、で、まあ、今回このアルバムが8月にリリースと、でちょっと前にですね、まあ、7月中に、
うん、
私も他のたまたまなんかで見たらキムヨンジュさんが8月3日だったかな、
うん、2
日かな、うん、
リリースに、
そう新曲リリース赤い涙と、
は
あ、と思いました、ね、うん、
えらい、
だってさあこんな縁ってあるのかなと思って、
タイトルが一緒になったってことね、
そう、
うん、まあ、アルバムとはいえねこちらはね、
そうそうそう、
キム・ヨンジュさんはシングルで赤い涙ね、
そうそう、まあ、内容も違いますけどね、
全然ね、
うん、なのでまあこれもね、
まあ、ね、
うん、キム・ヨンジュさんはまあ歌謡曲で方で、
はい、
阿部直美はこれはポップス系です、
はい、
でも私ちょっと言っていい、
はい、
正直私の阿部直美の赤い涙の方がいい曲、う
ん、ああ全然
ではでもキム・ヨンジュさんのあれは曲は杉本先生なんですよ、
うん、はい、
だからすごいいい曲なんです、
うん、
いい曲なんですけど阿部直美の赤い涙はなんかね、
うん、
不思議な雰囲気っていうのかな、
あ そ, うです
か、それが印象に残るんですよ、
あそうですか、
うん、なので、うん、まあ時間なくね、まあ、ちょっと歌ってる私ですから、はい、まあ、今度生のあた阿部直美の赤い涙を聞いていただきたいなと思います、
はい、分かりました、
はい、それではエンディングなります、はい、
まあ、総集、
はい、
まあ、ずっとね2ヶ月にわたって曲を紹介してきたということで、
うん、
今日は9月の最終日ということで、まあ、最後の、うん、放送分になってますね、このね、アルバム紹介でね、
そうなんですよ、うん、
はい、
まあね、これからもまだまだね、そのいろんな場所に行ってね、
はい、
歌ってそして CD も売ってまいりたいと思いますので、はいはい、もしよろしかったら皆様阿部直美のスケジュール見て、
まあ、カバーだからね、あんま慌てることないんだね、うん、ゆっくりやっていけばいいんじゃないかと思うんですよね、
まあ 確かにね、う
ん、
確かにそうですね、
はいはい、
まあ、その前ね、そしたら新曲も出ればいいですけどね、
はい、そうだね、う
ん、まあ、そんな動きでも頑張っております、
はい、わかりました。
さあ、この番組は皆様からのお便りお待ちしております。次のまでお送りくださいませ。ファックス番号03-6659-9064、03-6659-9064、 abenaomiofficeatmarkgmail.com、 abenaomiofficeatmarkgmail.com です。こちらまでどうぞお寄せくださいませ。それではね、最後に、
はい、
この今話題になりました、
うん、
話題にしました阿部直美の赤い涙を皆様に聞いていただきたいと、はい
ね、
はい、思います。
カバーじゃなくてね、
はいはい、この番組は阿部直美と、
はい、いろんな肖像で
お送りいたしました、はい、それでは赤い涙お聞きください。さよなら。飛べない羽が寂しさに凍る、いつかあなたと羽ばたき飛ぶ日夢見て、輝く糸に包まれて朽ちる定め信じ、囚われ明日を生きる、ああ静か。